はい。改めまして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい。今回はですね、久しぶりの大物ゲスト、お呼びしておりますので、カタンドラ氏をよろしくお願いします。
はい。山形出身で、2年間ほど仙台に住んでいて、今は神奈川に住んでいるカタンドラです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本当、久しぶりです。悪魔と寝た女ということで、よろしいんですよね。
はい、そう
です、ね。そして、今回、対になる方でですね、前回、戦闘会談で、登壇されたということで、ですね、その、ここにもですね、このラジオに、ですね、目をつけられてしまった、高雪市長、よろしくお願いします。
はい、高雪です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、前回分かった新たな技術で、高雪市長は、釈迦如来像にファンサをいただいたということが。
そうですね。ちょっとオフレコの方でお話ししてた時に、姉と思ってこう、釈迦如来像様を拝んでこう、動いてたら、あれすごい目が合うな、なんでだろうと思って、神主さんに聞いてたら、いや、うちはそういう、ギミックないから、みたいなことを言われて、あ、ってことはこれは、あ、ファンサービスか、っていう感じになってしまった。
ですね。それはファンサですね、っていうことで。ファンサだっていうこと
で。ファンサです。ファンサですね。
はい。ですね、女性に目をお呼びして、今回のラジオっていうのはですね、本当に大所帯になりましたんで、後の参加者はもうおじさんだけなんで別にいいかなっていう感じで。
いやいや、ちょっと、ちょっと、
いや。
そうですね、残念でしたね。はい、そういう形で、ですね、こちらですね、ですね、ホラー作家の卵、ですね、丸室師匠、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。おじさんだけど頑張りますよ、ちょっ
と。そして、さらにですね、今回、戦闘会談主催であらせられる、佐藤明作師匠、よろしくお願いします。
戦闘会談主催の佐藤です。あ、佐久間です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いつから男子禁制になったのかと思いました。びっくりしました。
両性だったんですかね。
いや。まあ、おじさんなんで女の人増えると嬉しいです。はい、正直です。正直に言います。いや、でも、あれですね、このラジオ、だいたい酒飲んでやってるんで、告知を忘れてしまうと危ないんで、一番最初に告知を、お願いしようかなと思います。どうぞ。まあ、前回もしてますけども、今回もよろしくお願いします。
はい。
そうですね。次の、戦闘会談、第2回が確定したということで。はい。
そうですね。12月7日の土曜日、時間がですね、後ほど、月末になってしまうんですけれども、12月7日土曜日に、まず開催いたしますので、戦闘会談、第2回戦闘会談ですね。よろしくお願いいたします。
はい。このラジオはですね、あまり拡散力はないと思うので、宣伝の方は、本当にしっかりとお願いしたいなと思うしないです。はい。いや。まあ、その流れでですね、今回はですね、我々が集結するに至ったというところで、戦闘会談というのがですね、どのような流れで立ち上がったのかなっていうところは非常に気になってたんで、そのあたりのお話をいただこうかと思いまして。はい。
お伺いいたしました。ですね。じゃあ早速、話させていただくんですけれども。
はい。
そうですね。まず私が、子供の頃ですね、非常に多分階段ブームだったのもありまして。まず学校の階段が始まって。
はい。
で、その後に何でしょう。奇跡体験アンビリーバボーって昔階段とかやってましたよね。そういうのとかですね。あとは、あと、なんだろう、子供向けの階段ですかね。階段レストランとか。あと、本当に学校の階段の漫画、映画もありましたし、アニメもありましたし、なんか非常にそういうのが、あと、あれですかね。地獄先生、ヌーベとかですかね。ありましたよね。で、そのあたりから入らせていただいて、で、もともとはゲゲゲの鬼太郎、妖怪が好きだったもので、ずるずるとそういうのにハマっていきまして、で、その中で、百物語がいつかしたいなっていう、子供ながらの野望があったんですね。 で、ただ子供って百物語するのにリスクがめちゃめちゃでかくて、まずろうそく100本も集めらんないし、でその階段を持ってる人も集まらないしで、まあ挫折してたんですね。ただその中でもなんだろう、学校の、小学校の時って文集って作るじゃないですか、遠足行ったりとか、野外活動行ったりとかで、はい。その文集の中に怪談コラムを載せたりとかして、その頃からもう怪談を やってたというか、そうですね、集めたりとか実体験をこう、どっかに発表したいなっていう機会を伺ってまして、で、小学校の高学年の時に、新耳袋ですね。百物語形式の、書物が出まして、でもいよいよやりたいと思ってたんですけど、やっぱり人の階段も集まらなくて、そうですね。で、長いこと、ただ趣味としては集めては、階段を集めてはいたんですけども、でも昔、ミクシー、今もあるか、ミクシーってあったと思うんですけど、なんかそれでも階段オフみたいなのがあったんですけれども、なんか、参加すると、なんか、今日は人集まらなかったので、なしでとか。
ああ、はいはいはい。
あと、なんか、アメブロの、今 CM やってないですけど、ピグっていう、なんかこう、アバター使って、やるのとかもあって、そこでもなんか、階段部屋とかも主催したんですけども、全然人が、やっぱ、集まらなくてですね。で、まあ本当に20代の頃も断念してたんですけども、まあ結構、そうですね、30代になって結婚を機に、うちの奥さんがそういうイベントごととかをこう主催するのが得意と言いますか。で、それを機になんかこういうイベントやりたいんだよねって言って相談してて、じゃあやろうってなったのがきっかけですね。すごくギュッと詰めるとそんな感じですね。
まあ、やりたいは気持ちはあったけどっていうところですね。もう、主体とかじゃなくても、やってたら潜り込もうみたいな、うちら、みたいな、そういう志が高くて、頭が下がるところです。
うん。
そうですね。階段集めてる人は多分みんな話したいというか、絶対話したい欲はあるけど発表する場がないっていうのが、多分そうですね。まあ、今回やっててもそうですけど、思ったので、じゃあ、なんだろう、前に、その有名な怪談師の方を呼んで、怖い話を聞く会よりかは、もう聞く人も話す人も集まって、座談会形式で話せる方から話していく怪談会がいいなと思って、今回、そうですね、銭湯怪談大会を主催させていただいた次第ですね。
まあ、会場とかもね、普通の会議室だったんで、場所合ってるのかなと思って、2、3回こう、チェックして。いや、あの人、参加者なんだろうかな、とか思って、チェックして。いや、でも、誘った人いるから、まあ、その人に声かければいいや、と思ったらね、前も話しましたけど、誘った方がですね、別の会談会で、隣に行った人がここに出るんだよって聞いて、おお、そうなんだ。よかった、出ませんかって言われて、もう女性のお誘いなんで、ちょろいんですので、出ます、ということで。出ますよ。で、そこで、参加をバーンと申し込んで、で、当日行ったら、その方来られんね、ちょっと諸事情で来られなかったということで、始まるまでずっとチーカーみたいになってました
けど。それも、あれなんですよ、最初に押さえてた会場が、DJ ブースがあるような、音楽のイベントもできるような、飲み屋さん。うん、を抑えてたんですけれども、その、1ヶ月前に閉店してしまいまして。
え？
と思って。
あ、これはもう、呪いだなと思って。そうで、急遽探したのが会議室だったので、なかなか皆さんちょっと分かりづらくて来づらかったんじゃないかなという。反省はあるんですけども、第2回もおそらくそこになるかなと。
ああ、そうですね。まあまあ、でも、なんでしょうね。変なっていうか、もう、なんか飲み屋さんだとね、酔っ払った人が乱入とかいう可能性もゼロではないんで、ああいう感じのクローズドな方が、ちょっと安心って安心かなという気はしますね。
しかも、第1回の銭湯会談が9月に開催されたんですが、実はその2年前かな。2年前に、その、ポクさんの、ご友人の、その DJ ブースがあるバーで、そこはまた別なとこなんですけれども、そちらでプレイみたいな感じで、仲間内集めて、会談会を実はしてまして、まあ、それが、そうですね、母体にはなってますね。
ああ、なるほど。なんかうちの知り合いもそうですね、なんかもう本当、今は懐かしっていうか、おじさんぐらいしか知らないんですけど、大昔ファミコンの高橋名人っていう方がいらして、で、その方は仙台に呼ぼうっていう感じで、イベント企画してやったのも、やっぱり場所の飲み屋さんでしたね。ぜひともやってください、みたいなところを言われて。そういうなんか、大画面でなんかゲームするみたいなところの設備があるところって、なかなか仙台でも限られてて。でも結局、その店もなんかなんだかんだで閉店してしまったんで、って感じだったんですけど。やっぱりなんか飲み屋さんとプラスイベントっての相性がいいですよね。この、向こうも一応ある程度の売り上げが見込めるからみたいな。まあ集客が見込めるからみたいな感じ。
そうですね。あとお酒飲みながらやりたいので、なんか飲み屋を探してましたね。
いやもう本当。多分二次会やった際にはもう大体ベロベロになりますからね、
本当に。そうですね、前回すごかったんですって。
ベロベロになりますね。飲み放題2軒行きましたもんね、本当に。
2軒じゃないんですよ、3軒ですよ。3軒
です。マジですか？俺もう2軒目以降覚えてないっていうね。
本当に失礼なこと言ってないかなとか、もう本当に。
だから、俺もちょっと X 開くの、かなり震えたんでね、次の日に。どうしよう
って。いや、まあ、でも、こんな感じですかね。まあでも、あれね、ぶっちゃけ言うと、なんか言いづらいかもしれないんですけど、どうですかね、赤とか出てませんかね、大丈夫ですかね、トントンぐらいで終わりましたか。なんとなく。まあ。
そうですね。まあ、正直、まあ、機材揃えたりっていうのもあったので、前回は赤だったんですけれども、多分2回目以降は、なんとか、トントンでいけるんじゃないかなという感じですね。
はい、よかったよかった。あまり、身を切りすぎると、ちょっと支えされなくなってしまうかなという恐れがあったので。
できなくなってしまうので。
まあ、継続の見込みがありということで、ああ、よかった、安心しました。イベントはまあ、もう本当に工業的に考えるから、もう、トントンか、もしくは呼んだゲストの人が心地よく食べて、泊まって帰れるぐらいのお金は、産まないとちょっとねっていう話で、みんなでボランティアやるとどっかで疲弊してしまいますからね。そこだけはちょっと、もう本当、ジュジュと、よろしくお願いしますっていう話なんですけれども。
わかりました。
いやいやいや、どうですか、肩の話を、この階段イベント。なんかその、他のやつってあんまり出たことないんですけど、どんな感じなんでしょうかね。いろいろな出たことがある肩の話市長と、丸ボロ市長にもお伺いしたいところなんですけれども。あ、まず肩の話市長どうですかね。
私が初めて行った会談会も、やっぱりなんか、公共の、なんかなんとか区民センターみたいなところの会議室を使ってやってて、で、お酒は飲めない感じで、でもまあ枠が5時間ぐらいあって、68話ぐらい。
それは面白いんですけど、逆にきついなっていう。
もちろん、聞き戦の人もいて、何年前かな ?5 年くらい前かな、そのくらいなんですけど、そこの方は、前の会談会から引き継がれて、で、そこで、その会場を使って何かやってて、で、最近はやってないみたいなんですけど、なんか、うまくいくと、なんか80話くらいまでいったね、みたいな。
おー、すげえ。
百物語だ、すごい。
あと別の、東京別支店ガイドさんっていう、団体があって、そこで百物語をするよっていうので、そこに参加したこともあって、そこは、もう、時間が限られてるわけじゃないんですけど、9時に終わろうみたいになって、で、なんか、 ちょろっと話した話も、これはもう1話ね、みたいなカウントして。で、作物が、が一応できて。で、最後に、一回全部暗転させて、明かり落として、で、もう一回、明かりつけて、記念写真撮るっていうのをやって終わったんです。で、好きな人はまた、帰りに二次会みたいのしてたみたいなんですけど、私、遠くから来てたんで行けなくて、ね。すごい、後ろ髪を引かれながら帰ったんですけど。
なるほど。
そういうイベントもありましたね。
そっか。いや、でもすごいっすね。5時間は、ちょっと、ひからびっつば。
あの、
お酒がないと思って。
はい、持ち込みは自由だったんですけど、
あ、はい、
お酒は公共の施設だから飲めないんですけど、いろんな差し入れをいただいて、なんかその差し入れで、なんか気持ちをつないでるところがあって、聞くだけでも結構疲れるし、喋るのも疲れるし、みたいなんで、間も持たないわけじゃないけど、中だるみがないわけじゃないから、みんなでおせんべいを食べたりとか、一つの口を分け合ったりして、同じ釜の飯じゃないけど、すごいフレンドリーなので。
いやいや、じゃあ、ほんと、お重とか作っていかないとダメですね、お弁当箱をこう、ぐきに伝えて、長期戦で伝えて、唐揚げもたくさん入れて、おにぎりとかも詰めて。
多分、飲まず食わずで、百物語したら、会はきっと起きそうな気がするんですけど。
幻覚みたいなことですね。
幻覚もあるし、命削ってるから、そりゃ、なんか、あっちの世界との接点が近くなりそうな気がするけど、やっぱり、カロリーを取ってると、来てるから。こんな感じです。
いや、わかりました。やっぱり飯を食うとは大切ですね。手をつなぐというところで丸風呂師匠はどんな感じですか、別の会談会っていうのは。
やっぱり今おっしゃられた通りに、やっぱりほとんどの座談会形式の会談会はやっぱり公共施設の会議室借りてる感じがやっぱ多いですね。で、一応行けるところは東日本だったら会談会いろいろ行ってたんですけど、
はいはいはい、
正直、全然お世辞でもなくて、本当に正直なこと言うと、やっぱり前回の仙台での会談会が、もう一番自分にとってはしっくりきてたというか、もうほぼ後半泥酔でしたけど。
あら。
で、やっぱり、長時間の会談会ってやっぱあるんですよね。今おっしゃられた通りで。自分も仙台で一番最初に行った会談会っていうのが、他県から会談作家さんが来て、それも座談会形式なんですけど、会談会じゃしますよってことで、それも会議室でして、それが1時始まりで、7時ぐらいまでそこでやって、そこから飲み屋に移動してやったんで、多分7時間ぐらいしてですよね。最長。
いやー。
で、
はい、
自分のことになるんですけど、自分も会談会、見切り発車で主催して、はい、5人しか集まらなかったっていう会談があるんですけど、それは、もう2、3時間で終わったんですけど、それも会談人に披露し始めてから1年も経ってない時だったんで、もう勢いで行こうやと思って、その後に会談オフ会っていうのを仙台で開いたんですよね。会談会じゃなくて、もう普通に、カフェとかで、ね、ただただダラダラ喋るっていうの。で、まあ、会談会で5人集まったけど、少し宣伝してくれてるから、まあ、7人ぐらい集まるかなって思ったら、来たの2人で、 それも午後の1時とか2時に始まって、相手、2人ですよ。それも他県から来てもらって、すごいありがたいですけど、2人来てもらって、で、一応お話ししてくれて、お話もできる方だったんですけど、やっぱ、計3人だと、話回んないんで、半分もいかないうちに、もう自分一人になって、でももう勢いで行ったら、もうそれ、もう外見たら暗くなってて、もう6時間ぐらい話してますよね。相手二人。
相手二人。いや、でもそれは、あれ、いい経験ですよ。なんかうち昔プロレスよく見てましたけど、登場レスラー20時で観客が5人っていうプロレス興行来ましたけど、皆さん全力ファイトですよ。皆さん全力ファイト
ですよ。でもやっぱり、白黒の時より酔った方が、話せる話ができるんで、前回の開拓会は、二次会から濃かったんで、それがもう最高ですよね。本編よりもその後は長いのが最高ですよね。記憶に残ってませんが、ほぼ。
そうなんですよね。うちも全然覚えてないんですよ。いやー、でもこれだと高行師匠が語り部になるんですけど、どんなこと言ってましたかね、本当に。
怖いっすわ、ちょっと。
言える範囲で、前の時ってどんな話してたかなと思いまして。
とりあえず、そうですね、マールブラ師匠はもうその時がもう本領発揮でしたね。
あ、マジっすか。
もう本領発揮で。
人見知りなんでアルコール入らないとダメなんですよ。
だったので、後の二方はもう全然そんな感じでもなく、もうその、対談会の時と特に変わらず、ただおしゃべりになっていたって感じでしたね。
いや、まあ、とりあえず失礼なことは言ってなかったよね、人は。いや、やっぱり面白いですよね。僕も経験でいくと、階段をちゃんと人前で喋るっていうのは2回目で、先頭階段が2回目で、まあ人前じゃないところっていうか、ラジオ収録では何回かやってたんで、まあいけるだろうという見切りでちょっとですね、福島県のいわき市の方でですね、階段イベントがあった時の、二次会がちょっと階段、喋りたい人は喋っていいですよ、みたいな、イベントがあったんで、まあ、そこに登壇した時、川名真理子さんとか、あとは、吉田ゆきさん来てたんで、わ、吉田会長いるよ、と思って、うん、あれ見に行ったんですよね。あれで、わーっと行って。で、あれなんですよね、まあ、喋ってはいないんですけど、その前の会談会というか、東北開港さんの、最初のイベントは、うまく時間があったんで、一次会からこう参加できた時があって、で、一次会行った時のですね、受付の時にですね、受付方法が確かツイッター経由で受け付けるっていうことで、あ、そうなんだと思って、もう普通に独販取って入れて、で、受付のところで毒ハントって書いてたら、あ、毒ハントさんですか？ジョージアクラジオ聞いてますよ。うおっ初めての見バレっていう。
おすげえ。
で、あれなんですよね。吉田会長のやってるトモロクスの会のラジオに階段を送ってて、その時で読まれた時のことまで覚えてて、うわーすげえって。あれ聞いてたんだってか、あれ読まれたことも聞いてて、なんか吉田会長もなんかうちの読んでくれたのを覚えてくれてて、わーっと思って。びっくりしましたね。それがあった後、そのいわきの階段会で、その車座で喋って、てる時にですね、ちょっと金縛りに悩む男の人が、いや、どうしたらいいんでしょうって、年々こう、金縛りひどくなって、なんか気づいた時にはこう、エビ反りになって、こう、金縛りになって、ひょっとしたら背骨折られるんじゃないかぐらいになってきて、怖いんですよって言った時に、いや、金縛りだったら僕が、はい！金縛りはね、僕ね、もう、 ね、あの、昔はですね、もう、海水浴って40回以上あったことあるの、金縛りのスペシャリストなんで、僕の階段を聞いてください。階段、クレイジーサイコキラーゴースト階段ですって言ったら、吉田会長が、前もそうでしたけど、別に、実話階段にそんな変なタイトルつけなくていいんですからって、めっちゃ怒られたんで。あなたね、階段にそんな変なタイトルつけなくていいんですから。怒らない。階段階の思い出。いや、そんなところですね。さすがにですね。いや、うちも聞けたい話が聞けましたんで、第2回のですね、伝統階段ですね。12月7日で、よかったですよね。
土曜日。時間はちょっとまだ、ちょっと調整中なんですが、開催させていただきます。
そうですよ。震えて待ってくださいということで、ですね。まあ、都合が合えば出れるんですけど、まあ、ちょっと、結構、いろいろと、こういううちの商売が忙しかったりもするんで、出場の確約はできませんけど、なるだけ出たいと思います。はい。
俺は絶対出ます。
あ、偉い。
絶対に出ます。なんとしてでも出ます。
いや、
ね。本当にね、ぜひお待ちしてますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
では、残りの時間はですね、もうですね、もうちょっとですね、余裕というか、時間の許す限りちょっと階段を語っていこうかなという話だったんですけれども、前回ですね、名作師匠がトップを切っていただきまして、私がチンガリだったんですけれども、今回、今のところ音声はちゃんと通っているので、あれですね、パソコン、収録パソコンの横に置いた、このアディチオさんが聞いてるんじゃないかと思いつつ、語っていきたいと思うんですけれども、で、ちょっと私がちょっと、話させていただきますので、あとはですね、ちょっと順、2話目は、じゃあ、せっかくなんでゲストのカサンドラ一緒に語っていただきたいなと思いますんで、あ、大丈夫ですかね、いきなり振っちゃってお話あります、ね。
大丈夫です。はい。
あ、よかった。久しぶりに、カサンドラ師匠からの階段聞けるという形で、じゃあ、トップですね、喋りたいと思いますね。はい、ですね、これはですね、ちょっと場所はごまかすんですけれども、ですね、まあ、ところどころちょっと言わなきゃいけない地名が出てくるんで、大体推測されちゃうかなと思うんですけど、仙台市泉区のとあるですね、市民センターの2階にですね、落ち武者の幽霊が出るというお話をですね、話したいんですけど、実はこれですね、仙都階段のですね、第1回目で、佐藤名作師匠が語った階段の丸パクです。で、ただですね、落ち武者の幽霊って、仙台市内だと珍しいかなと、まあ、中央部分では出るとは聞くんですけども、うん、落ち武者って、やっぱりそこで戦があって、で、かつ負けてに敗走しないと落ち武者になれないんで、仙台市内でそんなに大きい戦ってあるかって言ったら、ほとんどないんですよね。で、処刑場がですね、仙台の泉区で行くと七北田川にはあったらしいんですけども、それにしては場所が遠すぎるぞと。うん、で、あと、処刑場なんで別に町人とかも、野党とかその辺の犯罪者とかもバサバサ見られてるんで、そんなに落ち武者って感じはないかなっていう形なんですよね。で、いろいろ調べて、やっぱり落ち武者が出るですね、ポイントがあると。やっぱり、古戦場の跡であるとか、まあ、有名なところだと正門の首塚とか、千日前の処刑場とか、実際にたくさんの武士が処刑されたとか、戦があったっていうところには結構落ち武者が出るよっていうパターンですね。で、あと曰くのある例えばなんとか人を切り殺した刀だとか、曰くのある呪物があるとか、そういうとこだと落ち武者って出がちかなとは思うんですけれども、まあ落ち武者ポイントですね。そのあたりが何個かあって、 って、とりあえず3ポイント以上貯まると、落ち武者チャンスが始まって、BGM が変わって、右打ちだみたいな感じになると思うんですよね。落ち武者ボーナスみたいな感じで出てくれるとは思うんですけれども、で、じゃあ、もういろいろ調べた結果ですね、まあ、落ち武者伝説あるかというところでいくと、まあ、仙台市内では全然ないんですけど、定義山のあたりは、平家の落ち武者が作ったっていうあたりは、聞くんですけど、それにしてはちょっと古すぎるし、仙台市内に関しては、全然その落ち武者感が漂うがなくて、で、何かないかなと思って、その後に Google マップで調べてみますと、まあ、そのですね、某市民センターのですね、北東の方角、すなわち鬼門の位置にですね、古内島の遺言の碑っていうのがありまして、で、これ、じゃあ、そいつかと思ってちょっと調べていくと、なんか面白いことがわかりまして、これはですね、仙台藩ですね。伊達政宗公が開いた仙台藩の、ですね、お家騒動に関わった、人で、その時のですね、仙台藩の救世主と呼ばれてる、まあ、侍なんですよね。で、その古内島の遺言の碑っていうのが、そこにありましたと。で、まあ、お家騒動って何ぞやというので、ちょっと調べたところ、ちょっと面白いことが分かってきまして、こちらですね、三代藩主、伊達綱宗公っていうのがですね、いたんですけれども、まあ、戦国時代がちょっと終わった後ですね、まあ、切った張ったしか知らない人たちばっかりだったんで、平和な時代の内政っていうのが結構、めちゃくちゃだったみたいなんですよね。で、この綱宗公っていうのは、まあ、ひどくて、気に入らんやつは、縄で吊るして、そのまま刀でぶった切ったりして。で、好きな花魁をガンガンこう、見受けして、はべらかしてたみたいな話があって、まあ、だから仙台藩でですね、この花魁の絡みでいくと、この綱宗さんがむちゃくちゃやった流れなんではないかな、と。いうところなんですよね。なんか高行市長からちょっとオフレコの場面で聞きましたけど、なんか、オイランが、仙台市の中心も結構出るよ、的なことですね。お伺いしましたもんね。はい。
よーね。
それでですね。で、まあ、さすがにこの、暴君すぎるっていうか、バカ殿すぎるっていうことで、この人ですね、隠居されまして。で、二代目藩主がですね、伊達綱村という方がなったんですけど、御年わずか2歳で、仙台藩の藩主になっちゃって。で、まあ、そんなのが、運営できるわけもなくって、これ伊達宗勝っていう人が、一ノ関のお殿様なんですけど、この人が後継人になって、仙台藩を治めるようになるんですけど、これがどうもですね、むちゃくちゃ陰謀だったらしくて、この綱宗さんのこの、教皇っていうのは、どうも出馬だったっぽくて、本人は、この宗勝さんっていうのが、伊達政宗の息子なんですよ。まあ、息子って言っても十男なんで、十人目の子供なんで、ちょっとだいぶ遠いんですけども、当時子沢山だったんですねっていう形で。で、まあ、仙台藩はもう好きなようにやらせてもらって、もう、ゆくゆくは、俺のもんにしてやろうみたいな形の応募があったんですけど、そこのにですね、原田海という、また別の侍がおりましてですね、でこれ、最初はですね、綱宗の派閥ではあったんですけれども、このままじゃ、仙台藩が潰れてしまうということで、あえてですね、この、伊達宗勝の方ですね、いつの時の殿様の方に取り入ってですね、存続のために、こう、努力するということをやってましてですね。まあ、だからもう周りからも太鼓持ちだと、そんな主君はもう前の、恩義を忘れたんだみたいな形で言われつつもですね、何が何でもですね、仙台藩を、潰さないようにということでですね、いろいろ頑張ってくるんですよ。でも、結局ですね、まあ、もうその横暴にも耐えきれなくても、仙台藩なんて潰れてもいいからっていうことで、もう若い侍とかがですね、宗勝派の派閥がですね、全員ですね、 ですね、決起して、幕府に陳情に行っちゃうんですよ。もうやっとられんわと。もう、その事実だけでも、仙台藩はお取り潰しになっても、間違いないっていう形で、じゃあ、どういうことなんか話聞かせてよっていう形で、この原田海っていう人、侍もですね、まあ、その当時、仙台藩の老中みたいなことやってたんで、幕府に行って、陳情しようとするんですけども、結局ですね、この幕府のですね、陳情の場でね、何をしたかっていうと、胸勝派もですね、藩で勝派もですね、全員切り殺して、自分も切り殺されるという、強行をですね、やりまして。で、唯一生き残ったのが冒頭に出てきた古内島がですね、御年2歳になる砂村には罪ありませんとアピールして、まあ、確かになと。で、聞いたら一ノ関のお殿様も大暴れしてたから、まあ、しゃあないなっていうことで、仙台藩はお取り潰しにはならず、結局ですね、一ノ関もお殿様は隠居されて、一ノ関の方がお取り潰しになりましたと。で、結局この原田海っていう侍はですね、もう、ただただ、忠義のために死んでいったという。もみの木はね、何も言わないが、ただそこにあると、もみの木は残ったという題名でですね、こちら、山本周五郎先生がですね、小説にしておりましてですね、1970年代には、大河ドラマになったというお話なんですよ。で、ここからが怪談なんですけど、今までかかった話がですね、全部嘘なんですよ。これですね、山本周五郎先生がですね、原田海が、もしも中心だったら、これ、物語面白くねっていう感じで、でっち上げた、創作なんですよね。実際の原田海っていうのが、めちゃめちゃやばいやつで、無能に、手足が生えたぐらいのやべえやつで、その一ノ関の殿様がですね、原田海が奉行になるって言った時に、あれはやめとけって手紙が出てですね、実際に残ってるぐらいやべえやつで、うん。で、それでもなんで出世したかって言ったら、ものすごい太鼓持ち、よいしょよいしょ、最高つって盛り立てて、上に気に入られて、で、気に入られるためにはもう家臣をバンバン手打ちにしたり、好き放題を家断絶だったりと、やりたい放題で。いや、時代劇で見る悪代官の、リアル悪代官、本物の悪代官っていうか、むちゃくちゃしてた人物でですね。で、ま、お家断絶と軽く言うけど、そこはですね、どれぐらいお家断絶って重いかというと、まあ、男はですね、隠居で、結婚してたら場合、その男は隠居にさせて、女は、尼さんにする、仏門に行くと。子供は、仏門とかはまだマシで、下手したら男は全員切腹とか、そういう形の処理っていうのがお家断絶という重いやつを、割と、フランクにやってたらしくて。それはさらに、みんな怒るわな、みたいな感じで、まあ、家臣のところはブチ切れ、だみたいなんですよ。で、そんなことをしてて、幕府に呼ばれて、どうなっとんねん、お前、みたいなことで、幕府で激詰めされたときにですね、まあ、当然、ヒント答えられずね、いや、それは、いや、それはですね、みたいなことをずっと言ってて、もういいわって。なんか激詰め1日目はね、そういう話聞いてもらうんだけど、2日目とかいうのは、もうお前、話聞かんわ、とか言って、こう、バーンって足切りされて、吹っ飛ばされるような状況になって、で、三日目が、幕府の最高難の老中とかのところで申し開きをしなさいっていうところに、出なきゃならないとなった時に、いよいよっていう場面で、ぶち切れて、その場にいた、仙台藩の人たちを全、切り殺し始めて、なんやーと思って、自分の味方だった人が止めに入ったけど、それもなんか幕府の人に全員切り殺されたっていう、恐ろしいことになりましてですね。だから当時、YouTube とかになったら、これ普通にザマー動画とかになってますよ。で、 その後ですね、この原田海の家がどうなったかっていうと、ですね、まあ、今まで好き放題やったんですけど、まあ、その原田海の家自身がですね、ですね、一家団です、になったと。まあ、息子を含めて一族老徒全員切腹と。で、養子に出した子供まで切腹させられているという状況で、女子は全員仏門で完全なお家断絶になってて、まあいやまあみんなイラついてたんですよね。本当に、これは本当にムカつくやつが、そんな見事な最後、見事なザマーな最後を迎えたんで、もうずっとね、これ、江戸時代とか歌舞伎の演目とかでずっと採用されてて、それもずっとヒットしてたんですよね。仙台藩お家騒動っていうのが。で、これがですね、1650年ぐらいの話なんですけど、もう、ここまで話すと、やっぱりその落ち武者的な絵のになるって言ったら、この、原田海という、土佐侍さんじゃないかなっていう気がするんですよね。で、ちょっとね、だからこの原田海の演目の歌舞伎を流しながら、その突入したら、いい感じに出てくるんではないかなって、思ったりもするんですけれども、こっからちょっとですね、ただその心霊スポット凸はやめた方がいいんじゃないかなっていうで、情報が何点かありまして、冒頭の古市志麻さんはですね、この事件があった3年後ぐらいにですね、どうも亡くなってると。で、それもですね、ちょっとわかんないんですけど、その場には居合わせなかったって言ってるんだけど、その時の傷が元で破傷風になったみたいな、ちょっとね、情報が錯綜してるんですけど、とにかく亡くなっちゃってるんですよ。そしてですね、その、古内島という屋敷はですね、神社に寄進されてまして、宮城県仙台市では結構大きめのですね、鴨神社という神社になぜかなってるんですよ。ん？っていう感じで。仙台藩の大恩人で、ね、遺言の日まで残ってる人の実家がなぜか亡くなってて神社になってるっていうのも不思議な話で、で、その鴨神社の近辺のところにはですね、伝統芸能で剣舞っていうのが残ってまして、で、その演目にはですね、鹿踊りと、ですね、なぜかですね、高僧が落ち武者の霊と戦うっていうのがあって、まあそれ昔からですね、これは必ずセットでやれよと言われてるんですけど、これが演目ができたのは伝説で1600年後半ということで、時期もちょうど合ってくると。うん。で、屋敷を神社にした上にですね、この落ち武者の霊と戦う演目が残ってると。で、最初に書いた古内島の遺言の日ってあるんだけど、遺言内容がちょっと調べてもね、なんか出てこないんで、なんか、よくわからないんですよね。で、まあ、推理入りが正しいとしたら、ちょっと、いる例っていうのは、ちょっと相当にやばい例なんじゃないかな、という気がするので、面白半分には、行かない方がいいかな、と思った次第でした。以上、パクリの回なんでした。ありがとうございます。はい。どうも、長かったです。どうですかね。
はいはいはい。
いやー、丸ボロ師匠、なんか小説のネタになるかなと思って。
やっぱり歴史絡んでくるのは、本当に怖いっすよね。
いや、怪談と歴史は隣り合わせですからね。
その重みっていうのは。よく、侍の幽霊ってもう最近あんまり出ないとか聞くんですけど、やっぱりそれでも何百年前のやっぱりそういう念だったり魂が出てくるっていうのはやっぱり相当あれですよ、思いが強い感じなんで、やっぱそれ絡みはすごい怖いですよね。
うんうんうん、やっぱり生きてた時があるから幽霊になるんだろうなと思うと、その正体は何だろうっていうのはちょっと気になりますよね。
はいはい。
そうなると、その、例っていうのも、なんか、こうね、まあ、信憑性が増すというか、こいつかみたいな感じになりますから。いやいやいや、とりあえず、ありがとうございました、という感じで。じゃあ、ちょっと長々と言ってしまいましたけどね。カサンドラ市長、じゃあ次、お願いできますでしょうか。
いや、どうしようかなと思って、すごい小粒な話になっちゃうんですけど。
いえいえ、全然大丈夫ですよね。
今、アンケートを取りますけど、山形の話と国分町の話、どっちが聞きたいですか？
あ。
お。
これは、多分ね、この後文鳥の話は割と出るような気がするので、僕は山形にしたい。はい。どうぞ。高市市長。高市市長はどっちですか？
山形の場所によりますね。場所地方によるので、なんとも言えないんですけども。
赤しい範囲で語るんだろう市長、どうですかね？どのあたりですか？
東根市ですね。
東西あたり。
東根市。
あ、東根市。はいはいはいはいはい。
いや。
私は山形ですね。
あ、OK。山形が2票です。あとどうでしょう。じゃあ、名作賞どうでしょう。
わあ、そうですね。わあ、どっちにしようかな。じゃあ、自分はあえて文鳥の方で
聞きたい。文鳥の方で。じゃあ、丸丸市長どうでしょう？
本当に、俺、つい2週間ぐらい前に山形行ってるんですよね。
はいはい。
だから、結構タイムリーなんで山形の方で、ちょっと聞きたいところはありますね。
ということで、すいません、名作市長、多数決という形で、山形の方を、金沢市長、お願いします。はい。
お願いします。
はい。これは私の体験なんですけども、
はい。
私が小学5年生の頃に、近所の、あんまり行かない友達のお家の方面に行ったんですよね。で、そしたら、友達の家の近所に空き地があって、で、結構、もう、空き地になってから長い間経ってるのか、草の他に、イチジクの木とか、タラの芽の木とかがニョキニョキ生えてるような、空き地だったんですよ。で、なんか、なんで空き地なんだろうなと思って、でも、ブロック塀とか残ってたんで、だからまあ、空き地になってから長いけど、どうしたんだろうなと思いながらも、なんかその方向が嫌で、なんとなく見たくないんだけど、見てるような感じで見てたんですよ。で、友達と遊んで帰って、で、また、2週間ぐらいしてから、また友達ん家に行った時に、そこに家建ってたんですよ。で、2階建ての家で、で、庭に、赤い車のおもちゃと、あと、お砂場セットっていうか。
バケツにスコップとか入ってるような感じですね。
入ってるようなやつがこう置いてあって。
ええ
、で、あれこんなに簡単に家って2週間で建つかなって思って。
うん、
あと、もちろん生えてた、細い木、タラの芽とか、ひじくの木もなくなってるんですけど、おかしいのが、その家の、置いてある、その、お砂場セットだったり、車のおもちゃっていうのが、なんか退色してるんですよね。
もう、色あせてくる
て、ね。色あせてる
中で。
で、家自体も、なんか泥跳ねがあって、立ってた割には、あれと思って、で、別に友達と、なんだろう、その家の話はしなかったんですけど、友達ん家の方面の方が私の家に近かったんで、暗くなって、もう、その家のこと見ないで帰ったんですよね。
うん。
で、また、 その友達としばらく遊ばなくなって、中学生ぐらいの時に自転車でその方面を通ったら、家ないんですよ。で、また、タラの目と、一軸の木しっかり立ってるし、あれと思って。で、そこから時が流れて、15年前に、まあ、18で一回家出た後、その後、1年間だけ地元に東に帰ってきてた時があって、たまたま近所を散歩しようと思って、で、田舎の散歩なんで、20歳ぐらいとか20代の人って普通車で出かけるから、まあ、とことこある、日中歩いてるだけでもかなり人って目立つんですよ、田舎なんで。でもまあ、何の気なしに、ああ、友達ん家この近くだったよなぁと思ったら、あの空き地だったところに家建ってて、真新しい、あの時見た車のおもちゃとお砂パセット置いてあるんですよ。え？え？だから、なんだろう。未来を見てたのかなと思うんですけど、でも、まあ、真新しい家なんですけど、もう最初の印象からして嫌だから、なんか、まがまがしいものを感じちゃって、その家に。そんなことがありました。
いやー、ありがとうございました。いやいやいや。どうですか？これは、考察したいと思いますので、まずは、丸ボロ師匠お願いします。
はい。あ、でも、ほんと、怖い話集めてると、時たま、時間か、時空がどうも歪んでるよなって話はありますよね。
あ、
その先が見えてたとか、あとそもそももう、物理が全然働かないような、なんか、話ってあるんで、自分はそっちの方が得体が知れないんで、そっちの方の話が結構好きなところはあるんですよね。今の話すごい面白かったんです
よ。あとは多分、話、名作師匠もしたいかと思うんですけど、ここはあえて高幸師匠にちょっと見解をちょっといただきたいなというところなんですけど、いかがでしょうか。
実は私も似たようなことを体験したことがあって、その時も私子供の頃で、私の気のせいだ、思い違いだって、もう全く本当にカサンドラ師匠と同じ体験して、彼それを忘れてたんですけど、今、もう言われてまんま思い出しました。そういえば、私の家の近くも空き地あったけど、そういえば、家、建ってたなって思って、もう一回通って大人になって、見たら、真新しい家建ってる、みたいな。なんかこう、やっぱ時間の歪みじゃないけど、子供の頃に見える未来史じゃないけど、そういうものってあるのかもしれないですね。
そうかもしれないです
よ。あ、どうぞ。お待たせしました。名作師匠、どうですか？
いや、まず、カサンドラ師匠の階段聞けたことが、まず、すごい。
ありがとうございます。
そうですね。ちょっと打ち震えてまして、で、そうですね。ちょっと、怖いというか、実は私が今日予定してた話も、まあ、ちょっとその、なんでしょうね。まあ、丸ボロ師匠のお言葉借りると、時空が歪んだ、しかも心霊スポットというか、そういう家の話だったので、あ、そういうことってあるんだなと思って、今ちょっと、はい。
じゃあ、あと。はい。ということで、ですね、ぶっちゃけ言うと、収録時間が長時間になりましたんで、だいたいこのあたりで雑に切らせていただきます。そして、次もまた、ですね、このままの話の流れで、ですね、会談会が続いていくという流れでございます。はい、ですね、丸ボロ師匠、今回の、ですね、見どころは何でしょうって、雑に。
いや、でも、心霊の話から、 宇宙的なね、マトリックスの歪みとか。
もっとそれは2回のネタバレになるかもしれないんで。
あ、そうっす。あ、そう
やね。いや、もう雑に行きましょう。ということで、ですね。酔っ払ってるけど、多分オープニングに告知したかと思いますけど、名作詞と、次回の、我らがテント階段の告知をお願いいたします。はい。
はい。じゃあ、改めて、12月7日土曜日ですね。時間はまだ調整中なんですが、第2回テント階段を開催いたしますので、話し手の方、聞き手の方、どちらでも構いません。本当にお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。という流れで、一体、この、ですね、放送は締めたいかと思いますので、皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。